の職場をつける30の仕事術。その1、仕事で探すのは一杯を下げよりいっさの飲む。社交上のおつきあいで時々重要に飲み行くことがあります。会社の同士や同僚と一緒にコミュニケーションを深めようと時々飲み行くくらいならいいでしょう。飲むことでさまざまな話ができ、仲も深まることでしょう。しかし、それも週に1回まで十分です。頻繁になっては逆効果です。お酒は時間とお金を消費してしまうものです。仕事で探すのは一杯を下げよりいっさの飲むです。一杯のお酒は軽くよって怖いですが、一冊の本で出し、は一生役立ちます。お酒はたくさん飲みすぎると体のことですが、本はたくさん読みすぎて毒になることが薬になります。仕事でも激しい技術を持った人の方が有利になるのは当然のことです。中道の飲み行く時間があれば本屋に駆け込んでも一冊読んだ方がはるかに健全なのです。飲みに行く時間があれば本を読む。他の職場をつける30の仕事です。その2、仕事ができる人は声が大きい。テレビに出演する人は声が小さな人はいません。声が小さいと仕事にならないからです。マイクが問わず存在感も薄く、テレビに出ている意味がありません。放送事故かと思われます。出演する人は声が大きく、かつ話をするからこそ会話の内容が際立ちます。声が大きいだけで、今は力強く自信を持っている様子が伺えます。これは社会の職場でも同じです。仕事ができる人ほど声が大きいです。仕事の中心は人間関係であり、人間関係で必要とされるのはコミュニケーションです。コミュニケーションでは声の大きさが重要です。もちろん、ぶなすぎてうるさいという意味ではありません。発言するときは、堂々と声を大にして発言するということです。声が大きい人ほど相手としっかり意思の疎通ができます。声が大きいだけで存在感も説得力になって、自分の意見が通りやすくなります。存在感も説得力になると、社内では仕事ができる人という印象が強くなります。仕事ができる人になりたければ、声のボリュームを少し大きくすればいいのです。声が少し大きくなるだけで、今の仕事が向上します。声のボリュームを少し大きくする。他の人と差をつける30の仕事です。その3、どんなに忙しい時でも相手の読みに挨拶をしよう。挨拶が忘れがちなのは相手の読みに挨拶をすることです。それから考えないかと思うでしょうが、ここが重要です。普段までしても忘れがちな状況があります。忙しい時です。余裕がないとほど相手を見ずに軽く仕事をして適当に済ませてしまいがちです。どんな状況であろうと挨拶の時に読みないと意味がありません。視線を外しながら挨拶されるとどんな印象を受けますか？私のことが仕事で急いでいるとき、小走りをしながら軽く喋って済ませると、仕事がないように逃げている姿に見えます。少なくともそういう誤解をされる可能性があります。挨拶は些細なことでこれほど印象が変わります。一番大切なのは相手の読みることです。相手の読みで挨拶をするだけで挨拶の誤解があります。忙しくて詳しい人でも相手の読みで挨拶をすれば誤解されることはありません。印象が良くなるのです。相手の読みで挨拶をする。他の人と差をつける30の仕事です。その4、治療を阻止して止めるときは横向きではなく斜め45度。他の人と差をつけるポイントは治療を阻止して止めるために見えます。仕事で治療を阻止して止めることがあるでしょう。このとき横向きで止めるのは要注意です。治療をめぐったとき骨質の配分で考えられやすくなります。治療を阻止して止めるときは横向きではなく斜め45度になりそうです。めぐったときやめにくくなります。治療をめぐりやすくなり、めぐったときの収まりも良くなります。物理の多いときは骨質の止める位置を変え、斜め45度の止め方の他にも心がけておきたいポイントがあります。骨質でたくさんの資料を止めるときがあるでしょう。会議やプレゼンでは何でも資料を取り付けて止めることがあるはずです。たくさんの資料を取り付けて止めるときは資料の位置を変えていきましょう。同じ位置に止めていると資料を重ねたとき骨質の範囲と範囲が上がって分厚くなってしまいます。資料には影響しませんが資料を重ねて保管するときにも使うときに厚みが上がって扱いにくくなることがあります。この場合、資料の分離ずらすとなるです。資料の左上から8人のうち13人のうち4パターンで止めるのが一般的です。5人の隙間を割れば厚みを軽減することができます。斜め骨質で止めてはいけない。骨質で止める位置も注意してください。絶対に相手先の斜め骨質の範囲を割れてしまうことです。斜め骨質の範囲を突破するのは大変な失礼になるため絶対にやってはなりません。斜めを間違えると同じくらい大きな失敗であり、機械が与える原因になります。この場合、機械より十分な隙間の作業データを修正して印刷し直すのがいいでしょう。それが難しい場合は少々余白な気がしますが、斜め骨質の範囲に当たらないよう注意しながら止めていきます。小さな工夫でもできることをする。これが仕事の工夫です。そこで真似しなくてもいいのではないかと思うかもしれませんが、こういうところで他の人と探します。なかなか気づかない工夫ですが、誰も気づかないとはありません。意外とこういうところを上司は見ています。なかなか笑っているではないかと、どうしたら他の問題を解くことが進まないかもしれません。思わぬところで上白くつながる可能性があるのです。治療の方を骨質で止めるときは横向きではなく、斜め45度にする。たくさんの資料を骨質で止めるときは5人ずつ一致をします。他の人と差をつける30の仕事術。その、なんとなく誰か先生にしかし、その提案の経緯や理由がわからなかったので、なぜ尋ねました。いや、なんとなくその方がいいと思ったのです。なんと、彼の意見はなんとなくという特に大きな理由がないものでした。もちろん、その気持ちはあります。おそらく、その人は直感が何年であり、彼の中ではイメージができているが、うまく言葉で表現できないのでしょう。しかし、さらに表現でもいいですから、理由を言葉にすることです。なんとなくと言われても私も困ります。提案は他の人に説明したり、上司に報告したりして検討する必要があります。そのためには理由がどうしても必要です。社会では個人的な見解で話が通ることは珍しく、ほとんどの場合、きちんとした理由があってこそ話が進みます。あやふやな理由だけでは通る話も通らなくなります。社会に出たらなんとなくはいいんです。どんなときも発言する意見には理由をすることが大切です。学生時代までは意見だけで済ませましたが、社会人からは意見プラス理由が必要です。それほど難しくはありません。今まであなたが持っていた意見にきちんと理由を添えて発言するだけでいい。構成は学んでいるので、こうした方がいいと思います。学んだからこう思います。学んだと思います。なぜなら、意見はどんどん言ってもいい。理由が正しいかどうかの判断は上司がします。おかしな意見でも変わった視点からの判断は問題がないのかという場合があります。どんな意見も理由を添えて発言しましょう。意見プラス理由で発言する。他の人と差をつける30の仕事術。その6、雑用と探しやすい仕事はない。仕事で探すのは雑用です。仕事ということでもないが、仕事の整理は必要な仕事です。掃除、お茶に電話などをコピーと一応整理。どれもかっこいいとは言えず、面倒くさい仕事です。雑用というだけあって、雑に済ませてしまいがちです。雑用は誰もがやらないため、適当に済ませがちです。だからこそ、丁寧にしっかりやれば探しやすいです。いかに雑用をきれいに丁寧に素早く完璧にこなせるかです。こんな雑用をするために会社に来ているわけじゃない。もっと大きな仕事が欲しい。会社の重要な仕事をいかにあなたに任せたりしません。任せられるかどうかの判断は、あなたのどれくらい雑用を真面目に丁寧にきちんとできるか判断します。どういうものです。雑用がしっかりできる人は仕事もしっかりできます。しかし、雑用もできない人は仕事もできるはずがありません。雑用と探しやすい仕事はないのです。面倒な雑用をしっかりこなす。他の人と差をつける30の仕事です。そうなら、仕事は与えられるものではない。とにいうものだ。人と探すのは仕事のことを効率スピードはもちろんですが、見落としがちな点が申し上げます。姿勢です。仕事における姿勢は大きく分けて2つあります。仕事は与えられるまでの姿勢。仕事を自分から取りに行く姿勢。つまり積極的か消極的かをしないです。消極的な姿勢の人は仕事の姿勢にあるまで動きません。やる仕事がなければ仕事を探し始めます。しかし積極的な姿勢を持つ人は仕事がなければ仕事を取りに行きます。少しでも自分を向上させたい、磨きたい気持ちがあります。自分にあれば仕事を通してするのが一番です。仕事という意思に向かって自分の中がいい。たくさん仕事をすれば考える際、人とコミュニケーションする機会が増えます。考える際が増えれば発言が正確に近づくように自信につながります。人とコミュニケーションの機会が増えれば人との関係が良くなります。他の人と探します。人との関係は他の人よりちょっと大きいだけで仕事では下がります。仕事がなければ仕事を取りに行く姿勢を持ちましょう。一番の条件は他の人と差をつける30の仕事術。その8、お金やプレゼントは与えた分だけ得る。決まりや励ましはいくら与えても得ることはない。与えて得るものと得ないものがあります。物質的なものは与えると自分の分になります。相手が喜ぶ物質的なものというのは例えばお金です。お金を与えると相手は喜びますが自分の分になります。プレゼントも物質的です。誕生日プレゼントも相手はとても喜んでくれます。もちろん物質的なものを否定しているのではありません。ただ物質的なものは有限であり与える限界があると知っていただきたい。物質的を喜ばせることができても限界があるためにも必要です。しかし精神的なものはいくら与えても自分の分になることはありません。例えば決まりです。相手を思いやる気持ちはいくら与えても得ることはありません。無限に与えることができるのですが、与えるなら精神的なものを与えた方が自分の分になりません。励ましも得ることはありません。あなたができるよ、大丈夫だよ、励ましならいくらでもできるはずです。そう言うてない精神的な喜びをどんどん与えることです。物質的な喜びは限界がありますが、精神的な喜びは限界がありません。あなたが差をつけるなら精神的な喜びを与えることです。いくら与えても得ることはないのですが、真剣に加算することはありません。自分のお金や他者を気にする必要もありません。与えるなら得ないものを与える。他の人と差をつける30の仕事術。その9、仕事ができる人は同じ種類の仕事をまとめて一気に片付ける。仕事の差は進め方で差をつけることです。仕事を早く片付けるための工夫を練習します。同じ種類の仕事を集めてまとめて一気に注意することです。 仕事が遅い人は周囲の異なる仕事を引き当たりばったりで処理します。異なる仕事をしていると、違う周囲の仕事に手をつけるために頭を切り替えが必要です。頭を切り替えるために時間の失礼します。間違いや失敗も多くなるでしょう。一方、仕事の早い人は同じ周囲の仕事を忘れて、殴れて一気に処理します。ここで仕事の差ができます。同じ仕事をしていると頭の切り替えが必要なので、時間のロスがありません。一周の仕事に集中しているので、早く処理できます。集中できるからこそ、正確で早く処理でき、仕事の質が高くなります。例えば、メールチェックならメールチェックをまとめてします。営業の電話ならいつもまとめて電話します。手順書作成なら手順書関連の仕事をまとめて作成してしまいます。とりわけ、特別な技術が必要はありませんから、心がけるだけで今すぐ実行できる仕事術です。同じ周囲の仕事をまとめて一気に片付けがいいのです。同じ周囲の仕事をまとめて一気に片付ける。他の仕事を差をつける30の仕事術。その10、仕事のタイミングによって以上難易度進み具合に違いがある。仕事で重要なのはタイミングです。差をつけるのは仕事の段階が終わりがちですが、仕事をするタイミングも欠かせないようです。タイミングによって仕事の以上難易度進み具合に大きな違いがあります。絶好のタイミングを見習って一気に仕事を進める工夫をしましょう。例えば、良いタイミングの代表というのは午前中です。メール処理や電話という仕事は朝礼を除く午前中に行うと早く終わります。社会経験している私は午前中の効果を強く実感しています。仕事が始まった場合は仕事戻り職なのでメールを出しても返信が早く、電話をしても返事が早くて内容も良いものです。悪いタイミングは例えばお昼休みの時です。よほど緊急の用事でない限りお昼休みに電話をするのは可能です。昼食のために席を外して連絡が取れない場合が多く、メールや電話の反応も遅くなります。忘れていけないのは相手は休憩中であるということです。お昼休み中なので雑談を楽しんでいる時間かもしれませんし、勘も取っているかもしれません。あなたが寝ている時に誰かに叩き起こされたらどう感じますか？叩き起こした人に悪い印象を持ってしまいますよね。次は三体力の一つで生存に関わる欲求ですが、邪魔する人は敵だと同様に感じます。お昼休み中、髪を取っている時に仕事の電話をしても休憩中の相手を叩き起こしてしまうため印象が悪くなります。仕事が終わっていてもやる気が起きません。故に電話ではないする内容も通りづらくなります。肝心な人間心理です。些細なタイミングによって仕事の以上何度進み具合が変わります。仕事の出来る人は一日の仕事午前中にまとめてやってしまいます。もちろん一日の仕事午前に全てというのは難しいですが、できるだけ午前に終わらせるような勢いで片付けます。午前中はゴールデンタイムです。その他、相手の気分がいいタイミングの一つです。相手の気分がないタイミング、相手の気分がいいタイミングを見習って仕事を進めていきましょう。仕事を進めるタイミングを考える。他の人と差をつける30の仕事術。その11、真面目な方は背筋が立てる。あなたの背筋を今ピンと伸ばしてみましょう。できましたか？さあ、それだけであなたの印象は変わりました。知的で真面目で誠実な人と印象が変わったはずです。人の方は背筋から現れます。背筋をピンと伸ばしていると知的に見えます。時々背中を丸くしている人を見かけます。背中を丸くしている人よりピンと伸ばしている人の方が仕事ができそうに見えます。ただ、それだけのことです。まず姿勢を良くしましょう。背筋はピンと伸ばす。他の人と差をつける30の仕事術。その12、倒れる時も肩では倒れない。なんとか前に倒れようと努力する。世の中何でも学べる人はいません。行動には必ず失敗がつきものです。私も失敗は何度となく経験してきましたし、おそらくあなたも失敗は数え切れないほど経験してきたことでしょう。こうした誰でもある失敗をするとき、できる人はどのような失敗の仕方をするのでしょうか。できる人が失敗をするときは、後ろではなく前へ倒れようとします。前に倒れた方が倒れながら前へと進めるからです。言い換えればバナナリーです。これはテストの時によくあることです。全く勉強していないテストの時にバナナに問題はありません。特に歴史の問題は知らないことは知らないし、両手を合わせて紙に乗ったところで答えが迷いることはありません。そのため、答案用紙を確信したまま提出してしまう人がいます。しかし、確信しない方がいいのです。そこで、もう一つの場合、バナナリーをしてほしいのです。どうせバナナでは何でもいいから書いてしまった方が可能性があります。会社のプレゼンの時です。不採用になっても提出しましょう。もちろん結果は同じです。ダメなものはダメです。しかし、いい場合は積極性を感じます。同じ不採用でも目に見えないことで評価が変わってきます。うまくいかないときでも少しでもこの前に進めることができるようにバナナリーをすることが大切なのです。さあ、そうした小さなことが前のものなのです。倒れるときは前に倒れる。他の人と差をつける30の仕事術。その13、だから話す人からは走ってみよう。仕事ができない人の話は無駄な量が多く、だから長いものです。しかし、仕事ができる人の話はポイントだけ押さえた内容で話が短いです。あなたの話し方をチェックしてみましょう。ポイントだけ押さえた内容になっているでしょうか。もちろん休憩時間ならだらしゃ話したもいいでしょう。しかし、仕事中の会話はできるだけポイントを絞った内容を簡潔に述べるべきです。時は困難です。時間を節約することで自分が差が出なく相手も差されます。もし仕事の内容なら話す人は走ってみてください。その人は時間泥棒です。だから言うことはポイントが押さえた内容になっていないということです。話に見ながらでなく時間まで落ちてしまうという理由です。ポイントが押さえられていない人の話を聞いても自分の時間も相手の時間も無駄になります。本当に理解のある人は必ず話が簡潔です。要点の仕事で学べることができるため無駄な話がないのです。仕事の会話はポイントだけ押さえた簡潔な内容にする。他の人と差をつける30の仕事術。その14、集中力こそ仕事の重要ポイント。仕事で話すのは集中力です。正確さ、スピード、コミュニケーションといったところですが、それらの本音は集中力です。集中力は全ての能力に移ります。集中すれば必ずスピードが出て仕事を進められます。他のことを考えずに前に仕事に集中するため、うっかりミスや急なミスがなくなります。人の話を理解したり説明をしたりするときも、まずしっかり相手の話を聞き、一生懸命に話をするという集中力が求められます。集中力はまさに仕事の重要ポイントです。人と話すのは集中力だと言っても過言ではありません。短い時間でもいいですが、その間には仕事のことだけを考える時間を設けましょう。その時間が仕事の質を高め、仕事の量を増やし、他の人との差になるのです。短い時間でいいから集中する。他の人と差をつける30の仕事です。その規模、自発的になるだけで仕事のストレスは激減する。みんなが嫌な仕事は嫌な気持ちで作れたら嫌な気持ちになります。嫌だという否定的な気持ちが大きいほど仕事を受けて進めるときのストレスも大きくなります。ストレスはやらされていると思ったとき大きくなります。もし自分からやりますと先には不審なことが起こります。つらいはずの仕事のストレスが激減します。自発的になった仕事は現場感覚になりストレスが小さくなります。やれと言われたら仕事をするのか。やりますと言って自発的に仕事をするのか。仕事の内容そのものが変わらなくても止まるストレスには大きな違いがあります。仕事では遅れられたらやらなければいけない仕事があります。相手の場合後回しにすると問題はさらに拡大します。そうした仕事をやれと言われまで落ちていると、いざ着手するとき不快な気持ちも強くなります。ストレスも大きくなるでしょう。なら早めに終わらせればいい。自発的になると仕事の前向きというイメージになり、あなたの評価も上がることでしょう。それだけでなくストレスまで軽くなるという素晴らしい姿勢なのです。自発的に仕事をする。学校では勉強できない人と残業をする。社会でも仕事のできない人と残業をする。仕事を定時で終わらせるかどうかは仕事力の高いかの一つの基準になります。例えば、学校では勉強できない人と残業で勉強をさせます。他の人より学力が良くない人は単なる学力を女のために祈って勉強することになります。逆に言えば、残りがない人は成績が優秀という意味です。時間内に覚えることをしっかり覚えて、それを高いに乗ることができているということです。仕事も同じです。仕事のできない人と残業で仕事をすることになります。それが残業です。残ってまでこなさなければいけない仕事がある時点で何かがおかしいです。仕事の効率が悪かったり、量が多すぎたり、協力できていなかったり、管理ができていなかったりという理由は様々でしょう。学校の残りがそうであるように仕事の残業もあるということは良くないというデータです。本来優秀な人と定時で帰ります。定時までに間に合わせるように仕事に集中してスピードがあります。他の人に差をつけようと残業するのは逆効果です。定時をすると職場の雰囲気がならないように余計に仕事に集中できなくなります。本当に仕事力を身につけたら定時までに帰れるように40は仕事に集中します。定時で帰った後にこのような一年間で出かけたりして勉強すればいい。しかし世の中には残業を他の人より努力していると思っている人がいかに多いことでしょうか。他の人より努力しているのではなく他の人より怠けているのです。残業をしようとするのではなく残業をしないように仕事をする。他の人と差をつける30の仕事です。その17、趣味は必ず武器になる。趣味こそ仕事に影響を与えます。趣味のないようにやった方がいい。たとえその趣味が関わっても、どこに突き詰めていけば正しい才能に変わる可能性があります。かっこいい趣味であろうと、かっこ悪い趣味であろうと突き詰めると必ずかっこよくなります。私の職場に携帯がなく30代の男性がいました。実のところ、携帯がなくということで最初の頃は社内で努力されていました。彼は本当に携帯が大好きで、あらゆる携帯機能性能を特徴を熟知していました。当然、携帯も同時にいつも所有し、1ヶ月に何度も買い替えては性能を変えていました。伝統の判断により圧倒的に知識は豊富でした。さすがに自分の大好きな趣味であって、携帯の話になることにもありません。この際に負けないというようなポイントです。彼が携帯について話し始めると、声が大きくなり自信が増えた態度に変わります。仕事は普通にできる人でしたが、携帯のことになることにも負けないので、社内では有名になりました。趣味の変更の相談者として、正しい存在になったんです。仕事に特性成長しない知識ですが、間接的に仕事に影響を及ぼしていました。何でもそうですが、趣味はどこでも突き詰めることです。突き詰めればどんな趣味でも必ずかっこよくなります。誰も負けないことを一つ持っていると、やはり印象が変わってきます。バイク、料理、読書、映画、旅行、漫画など何でも構いません。私は彼が大好きなので、社内で報告書や手順書を作成するときは誰も負けません。趣味は何であろうと徹底的になれば仕事に必ずいい影響を及ぼすのです。 趣味で有名になり、他の人と差をつける30の仕事術。その18、当たり前のスタートと一番信頼のできる姿。ビジネスの未来といえば黒のスーツに白のワイシャツ、黒の靴です。女性も黒のスーツに白のワイシャツ、黒のヒールが一番スタンダードな格好です。当たり前で無難で一番落ち着いた姿です。あなたがこのスタンダードな未来から他の人とちょっと差をつけるためにどうしますか？何もしなくて構いません。スタンダードな格好から接するのは大いにして失敗します。他の人と差をつけるため、他の要素に高級時計や高級ブランドの柄を持ったり、高級な写真集を持つと逆効果です。個性としては豊かかもしれませんが、そうした格好はビジネスでは不要です。スタンダードから接するにつれて印象が高くなり、信用や信頼が失墜します。当たり前のスーツと一番信頼のできる姿です。当たり前のビジネスを当たり前に着こなしてこそ探すようです。当たり前のスーツを探す。他の人と差をつける30の仕事術。その19、締め切りに黒と話の違いが現れる。締め切りに込めれば黒の話の中が現れます。黒と話の違いは締め切りがあるかないか、守れるかどうかです。あなたは仕事を気分で進めます。やりたいときにやり、やりたくないときにはやりません。風邪をひけば休みます。すべては気分次第、体調次第です。締め切りらしい国はあっても、守れないときには言われという人間で自分の正当を出せます。しかし、黒は違います。明確な締め切りをあらかじめ宣言し、締め切りをきちんと守ります。もちろん人間ですから、体調が優れないこともあるでしょう。時には気分が乗らないこともあるかもしれません。しかし、黒だからこそ乗らない気分を乗せることができます。雨が降っても、雷が鳴っても、同時に仕事の締め切りを宣言したら、締め切りに間に合うように仕事を進めます。締め切りを守るために仕事を調整するという時間になります。そういうことです。他の人と仕事の差をつけるなら締め切りです。明確な締め切りを設けて宣言し、守る人が信用されます。宣言した通りに仕事を行うし、締め切りに間に合うように仕事を処理する時間になります。さらに、信用や信頼へと変わります。締め切りに黒と話の違いが現れるのです。明確な締め切りを宣言し、守る人になる。他の人と差をつける30の仕事術。その20、曖昧こなし、はっきり心がける。他の人と差をつけるためにはどうすればいいのか。仕事で差をつけるならはっきり心がけましょう。自分の仕事の上ではっきりしていたことにしましょう。以前、文章を考え方など曖昧こなし、はっきりとした内容に心がけたらいい。曖昧な内容が多いと学生のような印象になります。反面、はっきりした内容が多いとしっかりした社会人なし印象が強くなります。社会人でも曖昧な表現を使う人が多くなります。例えば、お昼過ぎに電話をしますという表現です。つい、口にしてしまう表現ですね。お昼過ぎというのは人によって解釈が異なります。10時ぐらいのことか、13時のことなのか、14時ぐらいかはっきりせず曖昧です。こういう時には13時半に電話をしますと言えばいい。時間の具体的にはっきり伝えることで誤解や間違いを防げます。言い切る口調で構いません。言葉の通りなら、意識を持っている人もいるでしょう。しかし、社会では言い切ったような誤解や間違いがなく仕事に影響を与えます。また、電話しますではなく、10分後に電話しますと具体的な時間を伝えましょう。次の機会にしますではなく、5月17日にしますと明確な表現します。できるかもしれませんではなく、できますと宣伝してしまいます。いかがでしょうか。そういうこと難しいことではありませんよね。仕事で差をつけるならはっきり心がければいいのです。仕事で差をつけるならはっきり心がける。他の人と差をつける30の仕事術。その11、言葉に加えて右手の位を。コミュニケーションの中心は言葉です。もちろん言葉でのコミュニケーションで十分というのは十分なのですが、あまりに軽いです。他の人と差をつけて仕事をするためにはコミュニケーションに加えて右手に加えてみましょう。簡単とした説明で感情的になり、相手の印象に残りやすく聞きやすくなります。人間は感情が変わった話を聞くことに記憶に残りやすくなります。大きなものを表現するときは大きいという言葉に加えて、両手を大きく広げて大きさを体で表現します。状況を表現するときは怖いという言葉に加えて、ブルブル震える仕草を加えるとより感情が鮮明に表現できます。右手にはあってもなくても会話に困りません。しかし、あった方がさらに分かりやすい話になります。どのスピーカーは右手を対応して話をします。では何が違うかというと、話の随所に右手を加えてより感情的な会話にしられているのです。感情は右手を使って体で表現する。他の人と差をつける30の仕事です。その順に、高価なスーツは自信や信用につながる。スーツに限ってはお金をかけても構いません。お金をかけるとはいえ、何度や当たり前のスーツを買うという意味ではありません。普通のスーツで構いませんから、品質が良く落ち着いたらで、どんなスーツがいいでしょう。一見、当たり前のビジネススーツでも、高価なスーツになれば、やはり人によってすぐ分かります。その他に重要な存在感、圧倒感があり、その落ち着いた雰囲気が出ています。不思議なことに人間は、まず外見で人の印象を決めてしまいます。内面が大切だとは思っても、最初に目に飛び込んでくるのは、やはり外見です。ビジネスの世界でも人の見た目は重要です。外見が落ち着いているとそれだけ信用までつながってしまいます。高価なスーツを身につけると、不思議と自分まで自信がついたように思えてきます。服は人間の気持ちまで影響します。感覚と気持ちが優しい気持ちになり、平安の気持ちと正義感に溢れた気持ちになります。同じように高価なスーツを見せていると仕事の自信が生まれてきます。しっかりしたスーツによって自分の内面までしっかりしたような気持ちになります。もちろん内面も大切ですが、ビジネスは内面にも気を配りましょう。一番大切な内面であるスーツに限っては、多少思い切ってお金をかけてみましょう。お金をかけてみるだけの価値はあります。信用お金では買うことができませんが、高価なスーツは自信や信用につながるからです。スーツにお金をかけて他の人と差をつける。他の人と差をつける30の仕事術。その13、もう少し頑張って小さな差をつける。もうダメだ、限界だ。あなたが仕事の限界だと思うときもう少し頑張ってみませんか。ほんの少しでいい。もう1分頑張る。もう1回頑張る。もう1ページ頑張る。ほんの少しの積み重ねが他の人の差になります。差は一気に強い必要はありません。コツコツ、地域と小さくしていくものです。地域の努力は継続するからこそ意味があります。小さな差も積み重ねれば大きくなります。もう少し頑張れば疲れてよりも崩れていないことでしょう。もう少し頑張って仕事の行動と他人の両方を手に入れましょう。もう少し頑張れ、差をつける。他の人と差をつける30の仕事術。その14、他人の悪口を言わないのは難しい。褒めることと悪口を言わないことはどちらの方が重要でしょうか。褒めることはコミュニケーションに穴を加えることです。悪口はコミュニケーションに泥を塗ることです。結論から言えば人の悪口を言わないことの方が圧倒的に重要です。はるかに実行が難しいことです。褒めて穴を加えるのは後回しでもいいですが、とにかく悪口を言って泥を塗らないことを最優先としましょう。他人の悪口を言ってしまうと、あなたのイメージを失ってしまい、信用を失いの失墜につながるからです。仕事において信用を失いの失墜は大きなダメージになります。取り戻すまでに時間がかかります。しかしです。他人の悪口を言ってはいけないと分かってはいいものの、それを完全に実行するのは難しいです。社内にて様々な人とコミュニケーションを取っているとその難しさがあります。社内には人や人の悪口が大好きな人がいます。悪口好きな人たちと一緒にコミュニケーションを交わしていると、いつの間にか悪口に発展していることがあります。悪口を笑ってはいいものを話を聞くから、自分も他人の悪口に賛成していることがあります。悪口を笑ってはいいものをそれをしないようにするのは他人の努力と意識が必要です。では悪口を言わないようにここまで考えるために方法はないのでしょうか。悪口を言う人は距離を置かない。全ての人の悪口を恐れて相手を解説する必要が出てしまい、そういうことになります。もちろん、ただの悪口を言ってしまってしまう悪口を言わないために知恵を振りしましょう。人の悪口を言う人は距離を置く。他の人と差をつける30の仕事術。その15、諦めさえしなければ成功は必ずやってくる。うまくいかなかった。自分は運が悪い。運が悪いとしまいます。運が悪いかどうかという悩みは当てないようなものです。運は行動力に比例して良くなります。運が良くしたれば成功するまで行動を続ければいいわけです。実に単純な話です。成功の数と失敗の数を比べると失敗の数の方が何十倍も多くなるはずです。それが当たり前です。一度で大成功しようと大きな期待を抱きすぎてから失敗した時の挫折感が大きくなり立ち上がれなくなります。一度でうまくいくと考えない方がうまくいきます。初めはうまくいかなくて当然、何度も挑戦すると考えればいい。成功するまで諦めずに何度も挑戦する姿勢があれば運が悪いかどうかという悩みはもはやなくなるはずです。アメリカ中央大統領であるエイブラム・リンカンは大統領になるまで7回以上も選挙をしています。ケンタッキー・クライド・チキンの創設者であるサンダースも事業を何度も失敗した経験を持っています。65歳の時にケンタッキー・クライド・チキン事業でようやく成功を収めました。発明をやるとなすエジソンは白熱電球を実現するまでに5000回以上も失敗を重ねています。運がいいか悪いかは行動力次第です。うまくいかなければもう一度挑戦すればいい。挑戦してまたうまくいかなければさらにまた挑戦すればいい。またダメでもさらにまた挑戦してうまくいくまで何度も繰り返し挑戦します。成功するまで挑戦すればほとんどの場合何でもうまくいきます。おみくじで大吉を出すためには大吉になるまで何度も引き続ければいいです。うまくいくまで何度もトライする。他の人と差をつける30の仕事術。その16、人がやる仕事は自分のレベルを上げる挑戦と考えればいい。人がやる仕事をあなたが進んでれば必ず目立ちます。人がやる仕事は大抵の場合みんながやる仕事です。みんながやる仕事をあなたもやっていたのは同じです。みんなと同じ仕事をしたのは同じ能力、同じレベル、同じ地位にしかありません。考え方を変えましょう。人がやる仕事を自分のレベルを上げる挑戦と考えればいい。あなたが他の人と探すのはこういう時です。みんなと逆のことをすればいい。目立ち、力になりレベルアップします。誰もやらないことをすれば他の人と差ができます。あなたがやっていたのではせっかく差をつけるチャンスがもったいないです。誰もやる仕事を私がやりますと言えばそれだけで人と探します。レベルを上げるために嫌な仕事をしていける。他の人と差をつける30の仕事術。その17、刺激がなければ自分からの方に行けばいい。会社に来ても特にすることがない。やりたいと思う仕事 上司で3年の過ぎたくないから考え始める悩みです。新人の頃は仕事をやりながらルールマナーなどを覚えなければならないことが全部思いです。新人時代は取り付く暇もないくらい忙しい時期です。しかし、そうは言っても覚えることも無理にあるわけではありません。同じ会社の同じ職場に3年以上もいると、大体の仕事は覚えていってしまいます。次に襲ってくるのはマンネリというらしいです。実はこの話は以前の私のことです。私も3年目が過ぎたくないから仕事になってしまい、会社に来ても同じ仕事だからという悩みを抱いたことがあります。どの職業でも同じです。同じ会社、同じ職場に3年以上も在籍し続ければマンネリにならない人の方が珍しいです。しかし、ここからが正念場です。次の週に人に分かれてしまいます。仕事を探し始めると、リラックスするコーナーは言われもありません。なら会社に在籍しているという理由だけで、安そうな態度を取りたくありません。だからとはいえ、何もすることがないからと、だから申し訳ありません。私の場合は、自分のさらに向上させるために、業務に必要な資格を取り始めました。目指す資格の業務に関係した資格です。ちょうどその時期、資格の費用を会社に算数という資格ができたので、活用しました。今の仕事がさらに効率よく進むような役立つ資格を取得して、さらに向上を目指しました。定期的に旅行を読んでくれるようになりました。自分の研修を広げるため、できるだけ社内口の方が勉強になるかと思い、海外で一人で試しました。韓国、台湾、シンガポールなど、文化の地元ともわからないことで、一人で自分に圧倒的な刺激と緊張を与えました。資格を取得すると、仕事も当然役立ち、業務が向上します。また、資格を取得しているという事実がお客様からの信用にもつながります。海外旅行の経験が話題を多くにして、台湾の幅を広げます。罵声を出していく工夫をしましたし、今も続いています。どこに、なければ自分から高評価の最新ぐらい、ワクワクなければ自分からワクワクすることを最新ぐらい、そういうことは全て自分次第です。刺激は自分から求めに行く。他の人と差をつける30の仕事です。その18、仕事は内容を覚えるより内容を理解する。どうしたら指示された仕事を何でも入ると、答えイエスマンでは単なることです。イエスマンではなく、怖いマンになることです。仕事の内容や意味を理解して怖いと気にするときに差がつきます。仕事は内容を覚えるより内容を理解です。なぜこの仕事が必要なのだろうか。この仕事はどのような意味があるのか。なぜ突然この仕事ができたのだろうか。仕事全部の内容を理解して、わからないときに怖いを気にする人は必ず伸びます。仕事そのものは点です。通常、仕事全部には何らかの内容があるものです。お客様のクレームがあったら発生した仕事、新しいプロジェクトのための仕事、作業の前段階としてしなければいけない仕事、仕事が発生した理由があると点から線へと変わります。怖いを追求して仕事が発生した理由があるときに仕事の本質がされます。本質がされれば仕事を進めるための効率的な手法、改善策、対策を考えることができるでしょう。そのためにもきちんと仕事の意味を理解することが必要です。きちんと仕事の意味を理解して怖いを気にしながら仕事を進める人が他の人と探すのです。仕事の意味を理解して全部の内容を探す。他の人と探す30の仕事術、その19、行き詰まったら素直に人に相談する。私は困ったときにはよく人に相談します。仕事についてアイデアについてなど何か良い方法はないものかと頭を切れます。一人でできることは一人でした方がいいので自分で考えてやってしまいます。しかし一人の努力の限界を感じるにはいけないこともあります。限界だと思って諦め仕事を進めないと椅子に座っているだけの人になります。時間を無駄にするのももったいないので困った時はよく人に相談します。私はどんどん人に聞かれです。真面目な仕事を一人で考えます。しかし行き詰まったときは素直に人に相談します。一人で考えて行き詰まったときは誰かに相談してみると困ることを見出すことがあります。3人目は文字の知恵です。人に相談すれば良い方を知っていたり別の角度から考えたりして行き詰まっていた手を繋げることがあります。相談とは時間短縮です。社会ではたくさんの人と一緒に仕事をしなければなりません。その状況を利用して周りの人に相談した方が仕事が効率よく進むことがあります。学校では徹底的に規制されている管理は社会ではなければならない技術なのです。行き詰まったときはすぐ相談する。他の人と差をつける30の仕事術。その30。プロは当たり前のことを当たり前にする人のこと。プロと聞くとまず演奏するのは高い技術力です。普通の人ができないような高い技を考えるこなせる人を思い立てしまいます。特に社会に入った場合の新人は少しでも早くようになろうと高い技術を求めてしまいがちです。しかし、プロは必ずしも高い技術が必要点ではありません。もちろん高い技術はあった方がいいのですが、それ以上に大切なことがあります。本当にプロに必要な条件とは当たり前のことを当たり前にすることです。基本、基礎という場合がしっかり固まっている人のことを言います。これができなければ、いかに高い技術があったとしても全てが自分のままです。当たり前のことができて高い技術があるならなりません。しかし、今、高い技術を身につけていても当たり前のことができない人はもはやプロは呼べません。例えば、高い技術を持っていても毎日仕事して、人に嘘をついて約束を破る人は本当にプロと呼べるでしょうか。今、高い技術のある場合、こうした社員として仕事ができていないから仕事とか会社を組みます。定人出社して、人に誠実になり約束はきちんと守る人の技術が初めて評価されます。その技術は高度である必要はありません。当たり前のことを当たり前にする人になってこそ初めて高い技術になります。人と差をつけるのは高い技術力ではありません。当たり前の力です。今に当たり前のことを当たり前にするからです。遅刻しない。嘘をつかない。約束は守る。こうした当たり前は目立ちませんが、積み重ねれば目立ちます。人と一番差をつけるのはこうした当たり前の力です。当たり前のことを当たり前にして、信用を信頼を積み上げる。他の人と差をつける30の仕事術。まとめ。その1。声のボリュームを少し大きくする。その2。相手の目を見て挨拶をする。その3。意見、プラス、理由で発言する。その4。面倒な仕事をしっかりこなす。その5。刺激は自分から求めに行く。その6。仕事がなくなれば積極的に仕事を取りに行く。その7。与えなければいけないものを与える。その8。同じ種の仕事をまとめて一気に片付ける。その9。仕事を進めるタイミングを考える。その10。うまくいくまで何度でもトライする。その11。仕事時間内には仕事の準備を終えておく。その12。飲みに行く時間があれば本を読む。その13。仕事の会話はポイントだけ押さえて安定しないようにする。その14。短い時間でいいから集中する。その15。自発的に仕事をする。その16。残業をしないように仕事をする。その17。趣味で有名になる。その18。当たり前の姿をつかます。その19。明確な締め切りを宣言し、守る人になる。その20。仕事で差をつけたらはっきり心がける。その21。感情は耳の手を使って体で表現する。その22。スーツにお金をかけて他の人と差をつける。その23。もう一組まで差をつける。その24。人の悪口を言う人は距離を置く。その15。接触は均等なす。その16。目で割るために嫌な仕事をしてくれる。その17。計画は慎重に行動は大胆にする。その18。仕事の意味を理解して全部の内容を探る。その19。行き詰まった時にはすぐ相談する。その30。当たり前のことを当たり前にして信用を信頼を積み上げる。